こんにちは。なしなし夫婦マサの楽しとく。この放送はなしなし夫婦のマサが日常のこと、楽しかったこと、プライベートなことなどお話しする番組です。前回の、チャット GPT に聞いたところ、HSP だと思ってたんですが…ということで、ですね、ずっと HSP だと思ってました。約5年間、だから結婚した時ぐらいかな、結婚してちょっとしたぐらいやったから5年、もうすぐ5年になるので、それぐらいだと思います。はい。でも該当するものもあれば該当しないものもあるし、大枠で言えば該当するんだけど、細かくこの書いてる文章からするとちょっと違うなっていうものが、あったりで、そんなもんなんかなみたいな感じで思ってましたが、項目をね、自分の言動行動、その時に起こる、発想とか、いろんなものを聞いたところ、濃厚だと思うという話になったのが ASD グレーゾーンですね。で、ASD のグレーゾーンがベースにある中に HSP の気質も、混ざっている、入っているっていうので、基本ベースとしては ASD のグレーゾーンが一番、そういうのがベースだろうということが、出ました。で、一応、どういうものかっていうものの、まず ASD ってどういうことっていうのを聞いて、チャット GPT に、ではこういうことです、こういうことです、みたいなの出て、ああ、なるほど。じゃあ逆に、自分がこういうことがある、こういうことがあるっていうのをチャット GPT に逆に聞いたら、あ、やっぱり ASD グレーゾーンが濃厚だという話に、なりました。で、その ASD っていうものはどういうものっていうものを、聞くと、ASD っていうのは自閉スペクトラム症ということで、発達特性の一つで、脳の情報処理の癖みたいなもので、感じ方、理解の仕方のタイプが少し違うっていうことなんですね。で、特徴っていうものが出てくるんですけども、どういうものかというと、コミュニケーションのズレ、会話の意図がそのまではわからない、わかりにくい、後からあ、そういう意味なのか、あ、こういうことだったのかっていうことが、その会話が終わった後から気づくとか、電話内容をそのまま誰かに伝えるのが難しいっていうものがあったりと、情報処理の偏り、文章がスッと入らない、会話中に最初の内容が消える、同時処理が苦手、聞きながら整理がしんどい、理解力が低いのではなく、ワーキングメモリーの使い方の特性であると、とこだわりが強い、正しさに引っ張られる、自分なりの基準が明確、それに自分でも疲れる、それから集団が疲れる、1対1は大丈夫だが、複数人だと処理が追いつかない、空気を読むより正解を探す感じになる、あとよくある誤解は ASD イコール人が嫌いではなく、人が好きな人も多い、僕も好きなんですよね。ただ ASD 共感できないではなくて、感情はある、ただ表現や読み取り方が独特で、前回お話しした HSP とこの ASD 何が違うんだということなんですが、 HSP は感じすぎる、 ASD は処理の仕方が独特ということで、後から理解する、電話内容が消える、言い方を後悔する、集団で浮くっていう部分は ASD の傾向っぽさがあるというふうに、ちょっとそこの部分は僕のあれなんですが言われたんですね。 で、まあ別にこれを知ったからと言って、じゃあASD に、まあ例えば精神、心療内科に行ったとして薬をもらうレベルかって言ったらそうではないんですよね。だから僕も若い時からまあ普通に働いてきて、一人暮らしも結構長くって、でっていうことを考えると日常生活は別に問題なく送れるんですよ。ただ疲れやすいとかそういうことなんですよね。で、対人関係できっとこれを思い出し、これが結びついた時に、あ、自分が意識していないタイミングの時に話をしてたら、きっと知らない間に傷つけてたりとか、本当はそういう言い方はダメなんじゃないのっていう言い方を言ってしまってたなっていう部分がきっとあるのではないかっていうふうに思ったんですよね。っていうのは、あの意識をしてる時はちょっと言葉を選んだり考えるんですけど、そうじゃない時っていうものはもう脳を通らずに、気づく時には口で言ってしまった後になっちゃう、脳を経由しないっていうことになったりとか、あと僕本があまり読めなくって、本を読んでもその読んだ文字文章が脳にインプットされない、流れてしまう、入らないっていう感じになるんですよね。だからなかなかね、そういう部分での学科試験とかそういうものが全くできないことが多い。それが例えば車の運転でもそうなんですけど、振り返ってみたら僕18の時に免許取って、実技運転、まあ昔やから今と違って1段階から4段階まで昔あったんですけど、免許で車の運転自体はストレートに通ったんですよね、全部。ただ学科試験が1回落ちたりとか、そうですね、簡単な部分はできるんですけど、なんかその介護福祉士もそうなんですよね。実技は一発やったんですよ。まあ僕は時はまだその、実務者研修っていうね、学科を受ければその学科の試験免除っていうものがあるんですけど、僕受けた時はまだ僕はもうそれあったんかな、のその時は僕はそれじゃなくって普通に学科の試験を受けて合格したら次実技っていう感じに進めるっていうやつだったんですけど、学科がなかなか受からなくってっていうのとか、本当に勉強というのがあんまりできなかったっていうことがあったりっていうのは、結局記憶されていくメモリーが少なすぎて入っていかないっていうのが結構あったんですよね。それと今回これを知った時になるほどって思ったんですよね。あと HSP と絡んでる部分がもちろんあって、光とか物、音とか、あと匂いとかそういうものはすごい感じるので、それは HSP と一緒だったりとかいう重なる部分がいくつもあって HSP だと思ってたんですけど、どうもこっちだなって知った時に納得できることが多かったんですよね。それは本当ね、今年年明けてからですね、これ分かったの、つい最近です、ほんのつい最近、1ヶ月もならないぐらい、ですね。まあでもうまくねこう付き合っていくしかないっていう感じなんですよね。その心療内科を受けて、じゃあこうです、 ASD のグレーゾーンですよって出たとしても、じゃあどうすんのそれをっていう風になっちゃって、まあ頓服で薬があるのかどうかの、薬飲まないとと思ったこともないし、まあ ただすごく思うのは、予定を組み立てるのは全然苦痛じゃなくって、予定を組んだ時にその後で予定が崩れてしまった時に立て直すのに時間がかかったりとか、まあその手前で予定が崩れてしまうと頭が真っ白になって、なんて言うんでしょうか、何もできなくなっちゃうっていうので、一旦予定が潰れてしまったら、組み立ててた予定を全部潰してもう一回一から予定を組み直さないといけなくなっちゃう、情報処理として頭の中でね、っていうものがあって、なかなかそれが大変とか、電話でお話を聞いて、それをこうでこう、例えばね、どっかに行って、うちのここのやり方はこういうこうなんで、こういうことを守ってください、どこどこに行ってくださいね、こうしてくださいね、ああしてくださいねって言われたとして、それを例えばその横でおるマミさんに伝え、あ、こんな風に言ってたわ、こうこう、こっちの人が、まあキャンプでもいいですよ、キャンプで行って、じゃあなしなしさんはここのエリアを使ってください、この番号に行ってください、ここのやり方として説明します、初めてですね、ここのうちのキャンプ場はこういう何時にこうこうこうでっていう、このキャンプ場のルールがあって、その例えばそのルールを説明されたとします、それなって、それを分かりましたって言って、じゃあここのキャンプ場はこうらしいで、こういうことを言われた、ここに行ってくださいって言われたでっていうような、その電話口で聞いた話を横におるマミさんに伝えるタイミングあったとしたら、もう最初に言われてたような内容のことがもう頭から突っ飛んでて、もう記憶として飛んでる、最後の方にだけ言われてた記憶しか残ってなかったりするんですよね。だから全部メモらないといけなくなっちゃうとか、それがスラスラと普通に周りというか、他の場面とかで他の人が聞いた時には言えてるとか、なんで自分はその言われたことの記憶ができないんだろうとか、自分の体を動かして覚えるとか、そういうものはすぐに覚えれるんですよ。ただ脳を使うことができないっていうことで、なかなかね、その辺が、ASD のグレーゾーンっていうものに対してすごく納得が腑に落ちたんですよね。まあただこれを聞いたとてどうするっていうことなんですが、どうもこうもなく、まあこの話は一応マミさんにはね伝えたんですよ。これも最近なんですけど、でまあ特に変わらずっていう感じで、まああとちょっとつながりのある中でもちょっとこういうね介護とかやられてる方何人かにだけはちょっと話をしてみて、まあこういうことで自分がどうもこうやったみたいですみたいな話をまあした方もいるんですけど、まあそれも全然特に変わらず受け入れてくれたっていう部分は良かったんですけど、ただじゃあ自分としてじゃあどうしていくのっていうところで、まあ逆にこれをうまく使ってやっていけたらいいなっていう部分と、まあ生き活なしなしっていうね、なしなし生き活というその就活アカウントをやってるので、そこでもまたちょっと発信はねしようとは思うんですが、だからつい、この間確定申告のお話をさせてもらったんですけど、確定申告もパソコンとか、ネットからできるんですよね。 ただもうやり方が何も入ってこなくってわからないから、もうそれが目に見えてるので、実際会場まで行ってやるんですよ。で、会場に行けばこうやりますよ、こうやりますよって順序をこう順番に教えてくださる方がおられて、で、もう過去にね、僕も今の働き方の状態になってもう何年、もう何回か行ってるんですよ、毎年ね。行ってて、今年も行ってきたんですけど、やっぱりね、もう一個一個言ってもらわないと入らないし、できない。っていう感じになって、用紙見ても何をどうすんのこれってなっちゃって、もうなんかその辺も含めてまあ難しい部分は多いなっていうのは思ったんですが、まあ結果としてはASD のグレーゾーンっていうものが分かって、逆にすっきりした、あ、納得できましたね、それを、これを出てきた時に。で、 ASD っていうのはどういうものですかっていうものでもスッと入ったし、逆に自分の特性を、聞いてそれに対しての答えが来た時にもスッキリしましたし、結局は HSP っていうよりはこっちなんだな、 ASD の方だな自分は、っていう風に思いましたね。ただそれがグレーゾーンっていう部分でも見てやっぱりこれの方が納得できた、納得できて腑に落ちるってこういうことなんかなっていうふうに思いましたね。っていうことで、これをなんで公表しようかと思ったかというと、これを聞いてくださってる方々、今後、他の、媒体 SNS でも徐々に言おうと思ってて、この間 X の方には上げさせてもらったんですけど、今までね、何も分からず、なんでやろなんでやろっていうのが頭の中にあった、それがまあこれをこうですねきっとっていうことが分かった時に、やっぱりしっくりとしたっていうものがあって、まあこれをうまくどう生かしてていくというか、どうこれをやっていくのかっていう感じなんですけど、こう喋りながらでもね、もう頭が堂々ぐるぐる回って、結局着地点がね見当たらなかったりもするんですけど、はい、っていうことで、まあちょっと分析をねしたら、おそらくこれが濃厚だということですね、はい、っていうことで、まあ何かの参考にと言うたらあれですけど、まあ、あ、こういう人もやっぱりいるんだねっていう部分だけでもね、分かってもらえたらなっていう感じで、まあ別に何も変わらず、また日々は続いていくんですが、まあそんな、ことで、まあ結果が出たよというお話でした。はい、ということで今日はこの辺で終わろうと思います。また次回をお楽しみに。それではこれで失礼します。さようなら。